大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは日米関係です。石川さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
日米関係といえば、今回のトランプ大統領の来日で話されたことは、経済的な連携もあるのではないかというふうに思います。アメリカとしては対日貿易赤字をもう少し何とかしたいということなんでしょうか。
はい、そのようなメッセージを持って来られたというふうに思います。いずれにしても世界第一の経済大国であるアメリカと第三の経済大国である日本、
はい、
そして自由や民主主義、あるいは基本的人権の尊重といった普遍的な価値を共有しているこの日本とアメリカが経済面でも連携をしていくということは極めて重要なことだというふうに思います。実際にはですね、アメリカの経済界の中に日本の対米投資とか、あるいは日米経済関係について若干誤解があるんだと思うんですね。
誤解ですか。
その対日貿易赤字が あまりにも大きいというふうに言っている、これは確かに今もそういう側面はありますけれども、以前、1970年代80年代日本が高度経済成長を、どんどん進めていた時、対ドル為替レートが、今のような円高水準ではなくて、昔は1ドル360円とかそういった時代もあったわけですけれども、そうした極めてその円安だった時代にあった状況とは今は全然違うんですね。かつ対米投資という観点から言うと、日本の多くの企業がアメリカに投資をしていて、インフラとかエネルギーとかテクノロジー、あるいは環境問題、こういった分野で経済協力というのはものすごく深い関係を今日米間は持っています。で、特に特筆すべきは累積投資額でいうと、日本はイギリスに次いで第2位の地位を占めていて、アメリカの雇用を生む役割も多くの日本企業が担っているんですよね。アメリカで約84万人の方々を日本の企業、日系企業が雇用しているというふうにも言われております。さらには鉄道網を構築していく、あるいは超電導のリニア技術を協力して開発をしていく、さらにはアメリカで昨今注目されているシェールガスの開発、さらにはそれを日本に輸入をする、こうしたエネルギーの分野での協力も進んでいます。あるいはテクノロジーの分野でも、ライフサイエンスの分野、ロボットの分野、宇宙の分野、こうしたさまざまな分野で日米の専門的な企業、あるいは研究者、こうしたことがさまざまと進んでいるということについて、もう少しアメリカの経済界も理解を深めてもらう、またそのために私たちもしっかりと説明を継続をしていく必要があるんではないかなというふうに思っています。実際問題、トランプ大統領もアメリカ大統領選に向けては非常に強気の発言を繰り返しておりましたけれども、当選直後、安倍総理がアメリカを訪問して、大統領に就任前のトランプさんにお会いをして、こうした状況を直接話をし、その後も日本とアメリカの経済関係について説明をしてきたので、最近だいぶトランプ大統領の対日貿易赤字についての発言というのはトーンダウンしてきたんではないかと思います。ただ、初めての訪日ということもあって、ある程度言わなければならないことというのは、アメリカ国内向けに言わなければいけないということが引き続き残っているんだろうなという印象を感じました。それよりも実際にアメリカから見て深刻な貿易赤字というのは、実は対中国関係なんですよね。中国との間の貿易赤字をどう解消していくのかということの方が、実はアメリカにとっては大きな課題なんだというふうに思います。そういう意味で中国との間でもさまざまなビジネスの契約を今回結ぶことができて、米中間の経済もこのトランプ大統領の訪日によって大きく進むことができる、中国はまだまだ貿易や投資のルールとか国際社会のスタンダードに乗り切れていないという部分がありますけれども、その中国を国際社会のスタンダードに乗せていく、世界第二の経済大国としての責任ある地位を果たしてもらうということが、これからの国際社会にとって、あるいはこの東アジア地域にとって極めて重要だと思いますので、そういう意味で大変意義があったのではないかと思います。
そしてアメリカ抜きで環太平洋パートナーシップ協定 TPP 発効を目指す TPP11 も関係があるということだと思いますけれども、大筋合意が確認されたとの報道もありますよね。
はい、
これアメリカがいつ TPP 復帰を果たしてもいいようにしていくということなんですか。
おっしゃる通りですね。TPP は最初12カ国でようやく署名に至って、日本でも特別委員会を設置をして、けんけんがくがく野党の皆さんの批判反対の中で批准をさせていただくことができましたが、残念ながらトランプ大統領誕生に至って ってこの TPP からアメリカは離脱をするということを表明をして、まあ残念ながらこの TPP もともとの形では漂流してしまっている状況にあります。しかしながらこの環太平洋地域一つの大きな経済圏を作っていこうというこの構想、世界の人口の3割4割を占めるこの地域で統一された貿易投資のルールを作っていくということは、この地域全体の大きな経済的発展の起爆剤になってくるというふうに思います。そういう意味でこの TPP せっかく署名に至ったものをアメリカ、残念ながら今のトランプ政権では離脱を表明していますけれども、いずれ必ず帰ってくるということを我々は信じていますし期待をしたいというふうに思っています。そのためのモメンタムを何としても維持していくためにも、アメリカ抜きの TPP11 というものをまずは発行させるべきだと。もともとの TPP の交渉はアメリカ中心で12カ国まとまってやってきましたけれども、アメリカ抜きの TPP11 の交渉は日本が中心となってこれまで協議を進めてきました。まあ、各国さまざま、そのアメリカが抜けたことによって、議論が再燃しそうなこと、あるいはアメリカがいたからこそ、苦渋を飲んできた論点というものもあったんですけれども、それをお互い交渉を通じて妥協点を見出してですね、11カ国で大筋合意に至ったということは大変大きな意義があると思います。まあ、今後この大筋合意を基盤として TPP11 実際の条文の精緻な作成作業に至って、一日も早く各国署名発行という流れを築いていきたいなというふうに思いますね。
ありがとうございます。